一般質問させていただきます。コロナ禍における高齢者支援について、内閣府発表の平成30年版高齢社会白書によると、65歳以上の一人暮らし高齢者数は1995年時点での約220万人に対し、2015年時点では約592万人と、この20年で実に 2.5 倍以上となっております。また今後2040年には約896万人に上ると推計されており、我が国の人口動態に鑑みても、一人暮らし高齢者数は増加の一途をたどることを必至であります。羽幌町においても、高齢化は国と同じように進んでおり、一人暮らしの高齢者数も増加してきています。コロナ禍の現状で、町主催の行事、民間主催の行事、サークル活動等を工夫して活動を継続しているものもあるが、食事会、忘年会や新年会などがことごとく開催できないような状況が続いております。外出せず自宅で過ごすことが多くなることによって、不動による筋力低下、精神的不安、意欲の低下などが増え、人とのつながりを欠くことによって高齢者の孤独を生み出しています。いつ収束できるのか、あるいは収束しないのか、不安定な状態が続いており、新しい生活スタイルを模索する必要があると考える。コロナとともに生きていくことを模索しなければならないと思うが、羽幌町ではコロナ禍での高齢者支援についてどのように考えているのか。
町長、駒井久明君。
砂見議員のご質問にお答えいたします。本年1月、中国に端を発した新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活に大きな影を落としており、収束が見込めない状況がさらに不安感を増幅させているとも感じております。このような状況下における高齢者支援といたしまして、さまざまなサークル活動や行事を通じ、高齢者の孤独の解消や筋力の低下による要介護状態をできる限り避ける取り組みを行ってきたところでありますが、緊急事態宣言が発出された4月から5月にかけては、行事などの開催は見合わせ、感染防止対策に専念。その間、サークルなどの代表者やメンバーの方々とコミュニケーションを取りながら、活動再開時期の調整や状況等の把握に努めてまいりました。緊急事態宣言が解除された後も、感染防止対策についての相談や、密を避ける観点から人数を分散して実施するなど、各団体においても工夫を凝らして取り組んでいるところであります。また、介護サービスや訪問による状況確認等の支援については、通常通り実施しており、他にも町内循環バスホット号の無料乗車券や福祉ハイヤー乗車券、総合体育館の利用券交付など、既存の制度を利用していただくことで、外出機会の向上や運動の習慣化を図ってきたところであります。コロナ禍においてさまざまな制度がある中、新たな取り組みはなかなか難しい面があると考えておりますが、 町といたしましては、現状の活動支援について継続および検討を重ね、今後も高齢者支援対策を講じてまいりたいと考えております。以上、船見議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。9番、船見俊明君。
コロナウイルス感染症が全国全土で広がり、収まる気配も感じさせておりません。外国ではワクチン開発の中で接種も始まっているようでありますが、日本は外国と契約を結んでワクチンの確保をしているが、日本での接種が始まるのは来年の初頭以降とのことであります。医療従事者、高齢者、基礎疾患を持っている人などが優先的に接種される予定と聞いておりますが、このような状況下では普段の生活においても、一般の生活、サークル活動などにおいても注意深く活動していくことが必要であると確認認識しております。このような状況下での高齢者支援は大変難しいと思われるが、体育館の活動、正しい情報の提供などできる限りのことをしてもらいたいと思いますが、どうでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。船見議員おっしゃる通り、今までも、そういう形で、コミュニケーションを取りながらやってきておりますが、先ほども町長の答弁の中でも申し上げました通りですね、打ち合わせをしながら、例えば人数を、半分に分けて午前と午後で、通常午前中でやっていたものをそういう形で実施したりですとか、あと、健康センターがちょっと人数的に狭いという場合とかは公民館を使うですとか、そういうようなことでそれぞれと、我々とですね、検討しながら工夫しながら、活動を現在も続けているという状況でありますので、それは今後もですね、続けていきたいというふうに考えております。
9番、船見俊明君。
人数制限をして活動をされているということでよろしいんですよね。それで体育館の利用についてちょっとお聞きしたいんですけれども、無料クーポン券の配布があったと思うんですよね。それでそのクーポン券の使用状況というのはどういう状況になっているでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。ちょっと細かい数字は持ってないんですけども、昨年よりもですね、先月末現在ですけども、昨年よりも若干目人数が増えているという状況でありますので、皆さん自覚されて、やられているのかなというふうには担当課としては思っております。
9番、船見俊明君。
こういう状況で自宅にこもる方がだんだんやっぱり増えていると思うので、体育館の利用、公民館の利用ですね、そちらの方の利用を促していただいて、なるべく孤独とか孤立しないように、羽幌町としても PR なり広報なりしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。先ほどの答弁の中でもさまざまな、現状の施策を申し上げましたけれども、プラスしまして、実はといいますか予算にあるのであれですけれども、同立病院の方のフレイル外来と提携をいたしまして、プラスしてそういうフレイル状態の方たちが介護状態にならないようにという教室を、やるという方向で、やっておりましたが、コロナの関係でちょっと病院の方での、部分がちょっとできなくなったということで、そういうような中止をしたですね、事業もございますので、来年度に向けまして、もう一度ですね、ちょっとその辺どういう方法をという部分で、検討を現状しておりますところでありますので、 そういうことも含めてですね、まあ、現状の、広報も含めて、やっていきたいなというふうに考えております。
9番船見俊明君。
なるべくですね、こういう状況でどうしても孤立サークル自体の活動も今縮小している状態なので、少しでも体育館だとかあれで先ほど言われた少人数人数の分散なりをして体育館に来てもらうなり公民館に来てもらうということがやっぱり一番大事なことかと思うので、ぜひそういう方策の方で進めていただきたいと思っております。もし何かあれば。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。我々というよりもですね、本当にサークルの方たち意識が高くて、もう率先してそういうことをやっていただいているという状況もございますので、当然でありますけども、我々の方もそういう感染症予防対策とかっていう部分を、お話ししながらですね、積極的に、船見議員おっしゃったような孤立の解消ですとかそういう部分に向けて活動をしていきたいというふうに思います。
9番船見俊明君。
終わります。ありがとうございます。